私たちの教会ではシリコンバレーで働いている人たちのためにゼロ会という集まりをしています。で、毎月第3の金曜日にレストランで昼食を共にしながら短い時間ですが勉強会をしています。主にビジネスに関係のある話題が取り上げられますが、他にアメリカの歴史、社会、またアメリカと日本の文化の違い、また家庭の問題、人生の諸問題ということも一緒に考え合ってまいりました。普段は聖書を直接学ぶということはありませんけれども、ヤベツの祈りの著者でありますブルース・ウィルキンソンという方が書く、のこれは本じゃなくて DVD だったんですけれども、その講演をまとめたものですが、そのリーダーシップのビジョンというのをやった時には、聖書のネヘミヤ記を一緒に学びました。で、聖書は現代のビジネスに無関係なものではありません。で、今日のビジネスで使われていますミッション、ビジョン、あるいはリトリート、こういう言葉はどれももともとは聖書から出た言葉ですね。で、新約聖書に使われていますギリシャ語はコイネグリークといいまして、当時の地中海地方の商取引で使われた共通のギリシャ語でした。ですからビジネス用語がいくつも聖書の中に、新約聖書の中に出てくるのです。で、ビジネスの原則の多くが聖書の原則に基づいて開発されています。けれども、聖書とビジネスを結びつけるときに注意が必要です。聖書は単なるビジネス書ではない、ビジネスを超えたもっと永遠なもの、人間の魂の永遠の幸いについて書かれています。ですから聖書をこうビジネスの書として解説している、そういうものも多くあるんですが、まあ、そういう方々は聖書は決して2000年前、3000年前の古い書物ではなくて現代も通用するんだよということを、まあ、それによって示そうとしているんですけれども、でもそれが行き過ぎますと聖書の本来のメッセージが失われてしまうことがあります。聖書、聖書以下のもの、単なるビジネス書にしてしまう危険があるのです。聖書は歴史の形で書かれています。で、古代の歴史文献として非常に貴重なものです。でもだからといって聖書を単なる歴史資料にしてはいけない。そうですね、聖書は文学としても大変優れたものです。現代に至るまでさまざまな文学芸術の源となっています。聖書に基づいた多くの絵画が描かれ、彫刻が描かれ、そして建物もいろんな装飾も、そして聖書を題材にした文学はどれほど多くあることでしょうか。けれども聖書は単なる文学書ではありません。聖書は神様ご自身がご自身の救いの計画を私たち人間に知らせるために与えてくださった書物です。その主題はあくまでも神様とそして人間の魂のことです。聖書はこの世の他のどんな書物とも違っています。聖書は私たちがそこで神様と出会い、神様をさらに深く知るためのものです。それをまずきちんと理解した上で聖書の原則とビジネスというものを照らし合わせていく、それは良いことだと思っております。で、そんなわけで聖書の中から多くの人はビジネスをなさる方はミッションとか、あるいはビジョンとかリトリートとか、そういう言葉を取り出して使っています。どの会社にも団体にもミッションステートメントというものがありますね。自分たちの会社、団体が一体何をするものなのかということを明らかにするわけです。まあ、例を挙げた方が分かりやすいでしょう。例えばカリフォルニアの電力ガス会社であれば、さあどんなミッションステートメントを 作るでしょうね。私実際調べたわけじゃないんですが、もし作るとしたら、カリフォルニアの企業と家庭に安定したエネルギーを供給する、まあ、そんなふうになるんじゃないかなと思います。わかりやすいですね。この会社は何をするものかよくわかります。しかしミッションステートメントだけでは、その会社や団体がこれから何をしようとしているのかということは今一つわからないわけです。それで多くの会社団体はミッションステートメントとともに将来、まあ将来といっても100年200年先のことは誰もわかりませんので、だいたい5年10年ぐらいの区切って、将来の展望というものを描くわけです。まあ、それがビジョンと言われているものなんですが、ビジョンステートメントを作ります。まあ、ビジョンステートメントはもちろん5年10年すれば書き換えられていきます。ミッションステートメントっていうのはその会社が続く限りずっと続いていきますが、ビジョンステートメントは変わります。変わりますけれども、やはりそれは大事なものですね。先ほどの、まあ電力ガス会社に、がもしビジョンステートメントを作るとしたら、10年以内に、電力生産の 40% 石油に依存しない環境に優しい方法で行う、まあ、例えばそういうものがビジョンステートメントになるわけです。このミッションステートメント、ビジョンステートメントというものは会社や団体にだけ必要なのでしょうか。そうじゃありませんね。よく考えてみると、私たち一人一人の人生にもミッションがあり、ビジョンがなければいけません。私たちも一人一人が自分のミッションステートメント、ビジョンステートメントを持っているべきではないでしょうか。またそれを持っていることができたらどんなに幸いでしょうか。以前ゼロ回でだいぶ前ですね、あなたの人生のミッションステートメントを書いてみましょうというのをどなたかの指導でやったことがあります。まだ覚えていますか。4年前ですから。教会で5つの目的、パープスドリブンライフのキャンペーンをやりました時も、さあ40日の学びを終えて一番最後にありましたね、私の人生の目的生命文を書きましょう。ライフパーポスステートメントを書きましょう。これはミッションステートメントそのものですよ。皆さんはそこに何を書きましたか。覚えていますか。あるいはそれを読み返していますか。今度はその皆さんが書いたミッションステートメントに皆さんのビジョンステートメントを書き加えてみたらどうでしょうか。きっとそのビジョンステートメントは、あなたのミッション、あなたが神様から与えられた使命、目的を果たすのを助けてくれることでしょう。しかしながら、どうやって私たちはビジョンを得ることができるのか、これは大きなクエスチョンマークです。どうしたら自分が果たすべきこと、目標とすべきことを見つけることができるのか。それを見つけたいと思ってなかなか見つからない、ストラグルしている方もあるかもしれません。まず聖書でビジョンという言葉が使われますときに、聖書ではまず最初にそれは夢、幻、神様から来る夢、幻、そういう神秘的な体験のことを指しています。例えば旧約聖書ではアブラハムは、私はあなたを大いなる国民にするという神様からのビジョンを見ました。そして故郷を捨て、親族を離れ、誰一人知る者のない地にやってきました。ヤコブはベテルで天使たちが天からのはしごを上り下りしている、そういう夢を見まして、それに元気づけられて旅を続けたのです。ヨセフも不思議なビジョンを見ましたね。それはその時のヨセフには実は理解できていなかったのです。ヨセフはまだ年若かったので、無邪気にもそれをお兄さんたちに話しました。お兄さんたちはその意味が分かったもんですから、兄たちの妬みを買いましてエジプトに売られることになります。 しかしヨセフの見たそのビジョンはエジプトで実現するのです。モーセもヨシュアもビジョンを見ました。イザヤは神殿で栄光の神様のビジョンを見ました。エゼキエルは天使たちが飛び交う天の光景、非常に不思議なものを見ました。旧約の信仰者ばかりではありません。新約のクリスチャンも同じようにビジョンを見てみます。ステパノは殉教の時、イエス・キリストが父なる神の右に立っておられるというのを、そのビジョンを見ました。パウロは天からの光に打たれまして、キリストの声を聞いています。ペテロはあらゆる生き物が入った大きな風呂敷が天から降りてくるのを見ました。さあそれをほふって食べなさいという声が聞こえたわけです。ヨハネはやがて来る神の国を壮大なビジョンの中で見ています。でこうしたビジョンは皆神様から人間に与えられています。神様に用いられ、神様に従った人々は自分の願い、私はこれをやりたいということをビジョンにしたんじゃないんです。神様から与えられたビジョンを自分の願いにしたんです。順序を間違えないでくださいね。確かに神様は私たちのうちに願いを起こさせ、それを実現させてくださる、聖書に書いてあります。しかしビジョンは人間の願いそのものではありません。それはいわゆるこの世の中の人が言う自己実現とか自己達成とは違うのです。ビジョンは神様からやってきます。ですから私たちがビジョンを求めるときに、神様に求めるときには、自分の願いを神様に押し付けるのではなく、それを一旦神様に捧げて、神様、あなたは私に何を願っておられるのですか、謙虚に尋ね求める必要があります。で神様からのビジョンは、そうしたらいつも今お話しましたように、突然幻が見えるとか夢で示されるとか、そういうことかというと、そうではありません。実は夢や幻などの形でビジョンを示された人は、聖書の中ではやっぱり特別だったわけです。通常は日常の事柄を通して神様は私たちにビジョンを示されます。今日の聖書に出てきますネヘミヤは、日常的な方法でビジョンを与えられていますね。彼は夢を見たとか幻を見たとかということを一言も書いていません。ネヘミヤはペルシャの皇帝に仕える人でした。ユダの国が滅ぼされました時、その地に連れてこられたユダヤ人の子孫です。彼はペルシャ人ではありません。ネヘミヤが使いました皇帝アルタシャスタがペルシャを治めていた時代というのは、ユダの国が滅びてからもう百数十年も経っています。ですからネヘミヤは、そうもちろんペルシャで生まれましたが、どうでしょうね、エルサレムから連れてこられた人たち、まあ私たち日系の社会で言えば、もう明治時代から、この明治時代じゃない、江戸時代の末期からもうアメリカに渡ってきた人がいましたよね。移民の長い歴史がありますが、そうしますと今の子どもたちはもう4世5世ぐらいになっているでしょう。そうしますとネヘミヤも大体そういう意味ではユダヤ人4世ぐらいの感じじゃないかなと思うのです。けれども彼は異国の地にあっても誠の神への信仰をしっかり保っています。また祖国への愛が深くあったのです。先祖の信仰がネヘミヤにもしっかり伝えられていた。私はユダヤの人々がどこの国でもどんな時代でも信仰を子孫にしっかり伝えている、本当にそのことに敬服いたします。ネヘミヤもそうだったわけです。ネヘミヤは祖国とその首都エルサレムをまだ見たことがありません。しかし絶えずそのことを心にかけておりました。そんな時に親族の一人が、今はペルシャの州の一つになっていますユダヤからやってきました。当時は新聞もラジオもテレビもインターネットもない、そういう時代ですから、遠くからやってきた旅行者、特にユダからやってきた親族の情報は非常に貴重なものでした。 ネヘミヤはその時、エルサレムの城壁がまだ崩されたままであること、門が火で焼かれたままであることを聞きました。ネヘミヤは夢や幻は見ませんでしたが、そうした情報を通して、エルサレムの城壁は建て直されなければならないというビジョンを与えられたのです。このように神様は今も私たちの愛や関心を通して私たちにビジョンを与えられます。最初にお話ししましたブルース・ウィルキンソン、ヤベツの祈り、ある人はキャベツの祈りと言いましたが、ヤベツですね、ヤベツの祈りを書きました。それから、シークレット・ヴァイン、ブドウの日本語でどうだったですかね、ブドウの枝の秘密か何か、そういうものもベストセラーになりました。この人はそのヤベツの祈りがベストセラーになった後、2002年ですが、Dream for Africa というグループ、アフリカのエイズの患者の方々をお助けする、そういう働きを始めるようになったんです。その時ウィルキンソンは自分がそんな仕事をするとは夢にも思っていなかったそうです。しかし、その活動に参加するためにアフリカのエイズの現状を知るにつれて、その働きに対する思いにビジョンが次々に与えられていった。ウィルキンソンはそうした彼自身の経験から、ビジョンは他の人の必要を思う愛や関心から始まるんだ、人々の必要を知る知識によって深まっていくのだ、そのようにそのレクチャーの中で述べていました。マザー・テレサのビジョンも、インドの貧しい人々への愛と関心から始まりましたね。マザー・テレサはカルカッタにある聖マリア学院の教師となり、後にその校長になりました。しかし、彼女の心の中には、いつも貧しい人への思いがあったのです。上流階級の子供を彼女は教えていました。しかし、学校にも来れない、本当にその道で倒れて死んでいく人たちのことに心が向けられました。その思いがビジョンとなりました。そのビジョンがバチカンを動かしました。神の愛の宣教会というものが始まったのです。本当のビジョンというものは、私はこれをやりたいという、そういうところから来るんではありません。自分が何をしたいかという自分の願望、自分への関心ではなく、他の人の必要への関心から生まれてまいります。人々の必要に応えてあげたい、そういう愛から生まれるのです。そしてこのビジョンは祈りによって確かなものになっていきます。次にネヘミヤが祈った祈りを見てみましょう。彼は親族から祖国の悲惨な状況を知らされましたとき、何日も断食して祈ったと書かれています。彼の祈りはまず第一に、悔い改めの祈りでしたね。6節7節ご覧ください。私は今、あなたのしもべイスラエル人のために、昼も夜も見舞いに祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエル人の罪を告白しています。まことに私も私の父の家も罪を犯しました。私たちはあなたに対して非常に悪いことをして、あなたのしもべモーセにお命じになった命令も、起きても、定めも守りませんでした。こうありますように、ネヘミヤは罪を告白し、悔い改めています。ネヘミヤは補修の後、ずっと後になってからペルシャで生まれたわけですから、直接補修にあった人々の罪に加担しているわけではありません。しかし彼は先祖の罪を自分の罪にしました。民族の罪を個人の罪として受け止めたのです。ビジョンはいつでも悔い改めから生まれます。ビジネスの世界でも自分たちの足らないところを認め、改善を目指す会社が将来の展望、つまりビジョンを持ちます。道を切り開いていきます。で、スイスの時計メーカーが 自分たちの技術にあまりにも信頼しすぎて機械式の時計にこだわったために、そしてクォーツクロックに関心を示さなかったために衰退していったという話は皆さんもよくご存知のことでしょう。神様を信じる者は神の前に常に謙虚でありたいものです。神はへりくだる者に、悔い改める者にビジョンを示してくださいます。ネヘミヤの祈りは第二に神様の憐れみを求める祈りでした。ネヘミヤは八節九節でこう祈りました。しかしどうかあなたのしもべモーセにお命じになった言葉を思い起こしてください。あなた方が不信の罪を犯すなら、私はあなた方を諸国民の間に散らす。あなた方が私に立ち返り、私の命令を守り行うなら、たとえあなた方のうちの散らされた者が天の果てにいても、私はそこから彼らを集め、私の名を済ませるために私が選んだ場所に彼らを連れてくると。ネヘミヤは神様の約束の言葉によって神様の憐れみを願っています。神様は憐れみの神です。御言葉の約束を握りしめて憐れみを求めましょう。ビジョンは神様の憐れみによって支えられます。ネヘミヤの祈りは第三に極めて具体的な祈りでした。11節でどうぞ今日このしもべに幸いを見せ、この人の前に憐れみを受けさせてくださいますように。この人というのはネヘミヤが仕えていた皇帝のことですね。エルサレムの再建は皇帝の許しなしにはできません。ネヘミヤは神様が皇帝の心を今日動かしてくださるようにと祈ったのです。非常に具体的です。ネヘミヤはこの祈りを捧げてから宮廷に向かい皇帝に謁見したのでありましょう。ネヘミヤのこの祈りはその日のうちに今日と願った通りに聞かれています。二章の方を読んでいきますと、皇帝の方からネヘミヤに、ではあなたは何を願うのかという声がかかります。神様は皇帝にネヘミヤの願い事を聞き入れるようにその心を与えられたのです。ネヘミヤはあの願いを聞き入れるようにと皇帝の心を神様が動かした。その時に、ネヘミヤの 2-4 ですけれども、天の神に祈ってから王に答えたと書いてあります。これは心の中での短い祈りだったんでしょうね。でこういう祈りがネヘミヤのあちらこちらに出てまいります。ネヘミヤはことあるごとにその場で祈る人だったのです。天の神という言葉は神様が全世界を治めておられる、その歴史を導いておられるということを示しています。神様はペルシャ皇帝の上におられるというネヘミヤの信仰がここに表されています。ネヘミヤは私の神の恵みの御手が私の上にあったので王はそれを叶えてくれたと二章の八節でも言っています。ここでも私の神という言葉が使われていますね。これはネヘミヤと神様との本当に親しいパーソナルな関係があったことを表しています。私の神は天の神、天の神は私の神。この確信はなんと素晴らしい確信でしょうか。この神様への信頼があったからこそ今日皇帝の心に働きかけてください、この具体的な祈りを捧げることができ、ネヘミヤはその日のうちに皇帝の許可を得ることができたのです。ネヘミヤに与えられたビジョンは祈りによって確かなものとなってまいりました。ビジョンのある人生、それは素晴らしい人生です。すべてのクリスチャンはすでにミッションを与えられています。今年の標語ですが、イエス様は私たちに、あなた方は地の果てにまで私の証人となりますと言い残されました。キリストの証人になる、これは一人一人に与えられたミッションです。 で、次にこのミッションを受け取った私たちに必要なのは、そのミッションを実行するためのビジョンです。すべてのクリスチャンは共通したミッションを持っています。しかし、それを実行する方法は一人一人みんな違います。みんなそれぞれ違った賜物があり、立場があります。それぞれのところでこのミッションを実行していくわけですが、それを導く者としてのビジョン、必要ですね。それは一人一人が自分に与えられた、神様から私に与えられたビジョンを求めていただかなければいけないのです。そのビジョンは神秘的な形で夢や幻のような形で与えられることもあるでしょうけれども、多くの場合、ほとんどの場合が、私たちが愛を持って他の人々に関心を抱くことから始まります。人々の必要を知ることによって強められていきます。目を開いて現状を見ましょう。人々が、キリストをない人々が本当に埋めているその現状を見ようじゃありませんか。またキリストの体である教会もまだまだ建設中でありますから、足らないところがあります。どこに教会の欠けたところがあるのか、目を開いてみようじゃありませんか。人々が真に求めながら得られないでいるものがこの世の中にあります。それに気づき、教えられ、そして祈りによって神様からのビジョンを受け取ってまいりましょう。お祈りを捧げます。父なる神様、私たちに確かなビジョンを与えてください。そのために自分の願いを一旦あなたに委ね、自分のことよりもあなたの御国のこと、あなたの教会のこと、人々の必要のことを考えることができますように、悔い改めと信頼を持って具体的にあなたに祈ることができますように、あなたからのビジョンをそうした祈りの答えとしていただくことができますように、主イエスのお名前で祈ります。アーメン。